ただいまの時刻は10時50分です。休憩前に引き続き会議を開きます。それでは一般質問を行います。質問順3番、9番佐藤森正議員に一般質問を許します。はい、それでは9番、佐藤森正議員に質問事項1の丸1について、1回目の質問を許します。
はい、お願いします。最初の質問は、田村新町長の憲法観を正すことを通して町長としての立ち位置を伺いますと名付けました。で、この質問は町政とは関係ないようにも思われるかもしれませんけれども、民主主義とか主権在民とか地方自治体の役割等々についてどのような見解をお持ちなのかを正すことは、新町長の今後の姿勢の在り方を見通すためにも大事なことだと考えて以下の質問をする次第であります。最初の質問、およそ憲法は国民の自由を守るために国家権力の権力行使を制限するものとしてあるとする憲法観に賛同されますか？憲法というものの成り立ちの歴史から言っても、憲法は時の権力者のわがまま勝手を許さないという民衆の側からの要求から作られたものであって、近代国家の憲法は皆こういう立場から制定されております。憲法は権力を縛るものとしてあるという立憲主義の原則をお認めになりますか？1回目の質問であります。
はい、9番佐藤森正議員の一件目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは佐藤議員の質問に対してお答えをいたします。我が国の国民にはやはりその憲法がございます。その憲法の中で様々に、例えばその基本的な人権の尊重というものが11条14条、には法の下の平等、19条には思想の自由、また20条には信教の自由、21条には集会結社、加えて言論の自由ということが謳われております。したがってその、町長という立場の中にも内心の自由ということがあることはぜひお分かりをいただいた上で、どちらかといえば、私が考えるにその一般質問ということについて馴染むかなという気がしていることは事実でありますが、しかし、尊敬をする佐藤森正議員からの質問でございますので、私の答えられる範囲の中でお答えをさせていただきたい、このように思っております。私は今の日本が平和で日々安心をして暮らせることができるのは国民一人一人の頑張りがあってのことだと思っておりますが、その基礎には平和憲法と言われる日本国憲法があるおかげだというふうに思っています。普段の生活の中であんまり憲法のことを意識したことはありませんが、今回の質問を受けて改めてそのように感じているところでございます。この国家権力の行使を制限するとこういうことでございますけれども、それだけでは、ご質問については、それだけではないというふうに思っていて、憲法の大目標は国民の幸福の追求であり、一つの側面として国家権力を制限する機能があるのだというふうに思っているところでございます。1回目終わります。
町長の答弁が終わりました。9番佐藤森正議員に、質問事項1の丸1について2回目の質問を許します。
ただいまの答弁の中で内心の自由についたついて触れたお答えがありました。で、私は町長の見解を尋ねているのであって、お互いの見解を述べ合って論議することに 議場で何の制約もないはずですよね。で、あなたの内緒の自由にまで立ち入って、私がそれについて、何らかの力を行使するなんていう権限は私に全くないわけですから、その、内緒の自由に触れることまで、論争をするつもりがないとおっしゃるなら、ちょっとそれは違うんじゃないかな、と私は思います。お互いの見解をぶつけ合って、このように違うんだということは確認しても、それは一向構わないことだと、大阪 A の質問になります。で、ただいまの答弁で、日本国憲法は立憲主義という立場から作られているんだということをお認めいただいたものだと私は受け止めますので、これ以上このことについてあれこれやり取りすることは控えたいなと思います。二つ目の質問に入ります。
はい、ちょっと待ってください。はい、それでは佐藤宗正議員の質問事項1-1について、終了します。それでは、9番佐藤宗正議員に、質問事項1-2について1回目の質問を許します。はい、
2つ目の質問は憲法9条改定の動きについての評価をお尋ねするという質問であります。で、日本は第二次世界大戦で犯した大きな過ち、すなわち中国朝鮮と東南アジア侵略という大きな過ちの謝罪と憲法9条の戦争放棄を国際的に公約することによって国際社会に復帰できたと私は思っています。私はこの9条こそ日本国憲法の要であり、日本の国のありようを示した大事な条文だと思っていますが、これを変えたいとする動きも急であります。長所の見解をお聞かせください。2回目の質問になります。
はい、9番佐藤宗正議員の1回目の質問が終わりました。長長の答弁を求めます。
議長。
はい、長長。
佐藤議員に、ご答弁を申し上げます。先ほどの内心の自由のことについては、様々な人たちがそれぞれの考え方を持っているということを申し上げたいということで、お話をさせていただいたところでございます。したがってそのことについてですね、そのいわゆる内心の自由が侵されるというようなことがあってはならない、いわゆる基本的な人権、このいわゆる法の下の平等で認められているものだということをお話をさせていただきたく、我が国は極めていい、そういう観点では国だということから申し上げたことでございますので、ご理解をいただきたいと存じます。それではこの憲法の9条のことについてお話をさせていただきます。憲法9条第1項に戦争の放棄、第2項に戦力の不保持、公選権の否認がございます。世界に誇る平和憲法であると認識しておりますが、これまで憲法改正について何度か議論されてきた経過がございます。また憲法について政府解釈や学説など諸説が存在していることも事実でございます。これまで憲法9条を理由とした日本の対応について評価されなかったことがありました。1990年の湾岸戦争の時の問題や、今も時には戦争や紛争が起こる国際社会の中で日本の行動について世界から事件が起こるたびにその判断と対応を求まれる状況もございます。憲法の改正について以前より改正に積極的な意見の方が増えているように感じております。自衛隊の存在だけでなく、最近では日本を取り巻く国際情勢の問題から意見が出てきているものと思っています。私はこれまで改定されたことのない憲法でありますが、議論をすることは大事なことだというふうに思っています。領土問題、北朝鮮問題を含め日本を取り巻く状況は以前より不安定な感じを持っています。また輸出経済で成り立っている日本の世界への貢献や責務を考えると、どうあるべきかについて考えることは大事なことだというふうに思います。そういう意味で改正議論があるということは、今後も考えを評価をしていいというふうに思っています。しかし十分な 検討をすべきだというふうに思っているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。9番佐藤鬼政議員に質問事項1、丸2の2回目の質問を許します。
今町長は憲法9条について議論をすることは大事なことだとおっしゃいました。で、憲法9条について議論すべきだというお考えの裏には変えることも考えなくちゃいけないというそういうお考えもあってのことだと私は推察をするのです。で、今私は問題にしたいのは自民党が憲法改正の草案を発表して憲法9条を一番の標的にしてこれを変えたいというふうに動いてますよね。そのことについて町長がどう思っておられるのかをお尋ねしたかったのであります。で、自民党の用意する憲法改正草案ではこの第9条の思想を全面的に覆そうとしている。9条2項の陸海空軍はこれを保持しないと書いた戦力不保持の項を削除して国防軍を持つとして全く逆のものに変えようとしているからであります。で、政府はこれまでの9条2項戦力不保持の条文があるため武力行使の目的をもって海外に自衛隊を派遣すること、集団的自衛権を行使すること、武力行使を伴う国連軍への参加はできないものとしてきました。つまり9条2項が自衛隊の海外での武力行使を許さないその歯止めの役割を果たしてきたのであります。で、安倍政権は憲法の条文を変える憲法改定は難しいという判断から条文を変えることなく集団的自衛権を行使できるように憲法の解釈を変えたいとしているようであります。集団的自衛権とは日本が攻められたのではなくてもアメリカと一緒に戦おうということであります。集団的自衛権は日本に一体何をもたらすのか。今から10年前のイラク戦争の時アメリカは大量破壊兵器の存在は許せないとしてイラクへの軍事攻撃を開始したのですけれども、これは国連の安全保障理事会の承認が得られなかったため国際法上では不法、違法な戦争でありました。しかしアメリカの呼びかけで有志連合を組んだイギリス、ポーランド、スペイン、オーストラリアなどの国が集団的自衛権の行使で参戦をしたのでした。この時日本は9条があるためにこの有志連合には加われなかったし、したがってイラク人に銃口を向けることもなかったのであります。時の小泉首相は非戦闘地帯に人道復興支援ということで自衛隊を派遣しましたけれども、戦争には巻き込まれずに済んだし、戦死者も出さずイラク人を殺すこともなく済んだのであります。もしこの時自民党の目論見通りに集団的自衛権の行使ができるようになっていたらどうなったか。アメリカがイラクに攻め込むのと同時に軍事同盟国として国際法違反の間違った戦争に参戦していたことでしょう。そしたら戦死者ゼロでは済まなかったでしょう。イギリスはこの戦争で180人ほどの戦死者を出していたのですから、憲法を変えてはいけない、9条を変えてはいけないと私は強く思うのですけれども、再度町長の見解をもし反論があったらお聞きしたいと思います。
9番、佐藤鬼政議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは佐藤議員の2回目の質問についてご答弁をいたします。まあ、ここで2人でやり合ってですね、その憲法観を戦わせようというふうに思っていません。憲法9条、戦争放棄する、これは私も当然そうあるべきだと思っていますし、二度と再び決して絶対に戦争は起こってはならない、このように思っています。しかし時代が変わってきているということも事実です。まあ、国防軍という名前がいいのか悪いのか、今ここで私が地方自治体の長である者がですね、 言及をするということは控えなければならないと思っておりますけれども、現実に自衛隊というものがあります。そして日本の取り巻く、いわゆる環境というものは、テレビやあるいは新聞報道を見ていただく通り、さまざまな事柄が起こっているということも事実でございます。時代が変革して60年という間隔の中で、時代に合わせるということ、とても大事だと思います。いわゆる川の流れは絶えずして同じ流れにあらずということと同じように、その川の流れの本流は変わっていってはダメだ。戦争は放棄する。しかし一方で、今の時代に我が国が生き残っていくために、我が国が社会貢献、世界的な貢献をしていくためにどのようなことがいいのかということについて議論をしていくこともダメだということではダメだと思いますし、一方でこの安全保障という中で金は出すけれども自分たちと自分の国は守ってくれと守っていただいている方々に対して一方からその国が攻められる、その国に対して守っていただいている国が何にもすることができないというようなことが果たしてどうなのかということについてもですね、これらの事柄についてやはり憲法あるいは法律様々な観点から議論をしていくということ、そして議論をして決めるということは私たちの代表である国民代表である国会議員が、あの憲法にも書かれておりますけれども、その国民が代表である国会議員が議論をして決定をするということで、上から決めていくということではないわけでございますので、様々な議論を経た後、平和憲法というものが存在するということがいいのだというふうに私は考えているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。9番佐藤守正議員に、質問事項1の丸について3回目の質問を許します。
はい、今町長は国際的な環境が変わったのでそれに対応するのもやむを得ないというようなことをおっしゃいました。で、これから5年間の中期防衛力整備計画がこの間発表されました。それ見てびっくりすることが多いですよね。びっくりしますよね。 F-35 戦闘機28機、オスプレイ17機、新空中給油機3機、無人偵察機3機、水陸両用車、これは戦車、新しい形の戦車ですけれども、水陸両用車52両、機動戦闘車、これは戦車でしょうかね、99両、イージス艦2隻、などなどをこれから5年間に日本は整備したいとしているのですよね。で、これこそが国際環境を変える一番の大元じゃないですか。これは主に対中国に向けての準備だろうと思うんですけれども、中国は黙っていませんので、日本がそれだけの軍備を充実させれば、それに対応して中国もそれなりの対応をするでしょう。それを見て日本もまた軍拡をしなくちゃいけない。果てしない軍拡競争に日本を追い込んでいくという動きが始まってしまっているわけですよね。そもそも、中国との今の関係がこんなものになったのの仕掛け人は日本だというのを私は思ってます。尖閣諸島を国有化するってようなことをやったがために、それまであそこは日本の実効支配が及んでいた場所で、中国はそれを認めて、俺たちの領土だと言ったりはしますけれども、それ以上のことはしないできた。それを国有化するってようなことで日本が先に動き出したがために今の状況が生まれてきている。で、そういうことを考えれば、この中期防衛力の整備計画っていうのは無謀な性格、憲法9条を本当になくしてしまう無謀な計画だと、専守防衛なんかどっか行ってしまってる計画だと私は思うんですよね。で、こういうことはやめてもらいたいと私は一議員として思うのであります。で、町長として、ご意見があったらお聞きして、これは打ち止めにしたいと思いますけど、いかがでしょう。
はい。9番、佐藤守正議員の3回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
佐藤議員の質問にお答えをいたします。 先ほどから申し上げている通り、戦争というのは絶対に起こしていけないものです。だからその起こしてならないために、いわゆるその国際間でのね、やはり協力関係というものが必要だと思っています。しかし先ほども申し上げた通り、時代の流れというものがいっぱいあって、中国もあるいは、いやいや中国と名前を出したあれですけど、様々な国もその60年前のいわゆる力とまた力関係も変わってきている中で、日本に対しての様々な事柄が起こってきているという事実があると思います。まあ、尖閣の問題も出てきましたけれどもですね、その今までその民間であったものをその日本の国有化したということでございますから、初めから私はあれは尖閣諸島は日本のものだというふうな認識をしておりますけれども、これらのことについて、議論をしていくと、もう取り留めのない、最後までいかないというような部分もあると思います。まあ、アダム・スミスの布告論でありませんけれども、やはりきちんとしたね、力というものはやはり持った上で国際的な関係というものを維持していくということが大事だと思っています。あくまでも戦争するためではなくて、自らを守っていく、そして、その国際協調をしていくという中で、憲法というようなもの、国際法というものがあると思いますので、この紛争等についても国際法の中できちんと解決していくべきものは解決をしていっていただきたいと、こう思っています。繰り返しますけれども、戦争は二度と起こしてはならないものだというふうに思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。質問事項1の丸2を終わります。続きまして9番佐藤森正議員に、質問事項1の丸3について1回目の質問を許します。
憲法25条は、すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。そう規定して、社会福祉、社会保障を国の責務としています。しかし、その前にまず、自助と共助があり、公助はその後だとする見解もあります。このことについて、町長の見解を伺います。
はい、9番佐藤森正議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは佐藤議員の質問にお答えをいたします。ご質問の趣旨は、社会保障制度改革推進法が昨年成立し、社会保障制度改革国民会議の報告がこの8月にされたことを受けての見解を問うものと考えます。この法律が急速な少子高齢化による社会保障費の増加、生産年齢人口の減少による社会保険料の国民負担の増加、国及び地方公共団体の財政状況の悪化という状況への対応として、安定した財源を確保しつつ、受益と負担の均衡が取れた持続可能な社会保障制度の確立を図ることを目的とされており、公的年金制度、医療保険制度、少子化対策等社会保障制度改革に関する施策がを総合的に実施するものとされている一方、制度改革が医療給付や介護サービスの抑制を招くことや、生活保護者支給水準の切り下げにつながることなど、様々な指摘があることも承知しております。その上で、自助、共助、公助はどれが先で、どれが後ということでなく、バランスよく組み合わされるべきと考えております。社会環境が変化する中で、核家族化が進み、自助、共助、公助のバランスも変化しておりますし、個々の状況により柔軟な対応が求められている時代だとも感じております。いずれにいたしましても、持続可能で誰もが安心して生活できる社会保障制度となることを期待しながら、動向を注目していきたいと思っているところでございます。以上でございます。
町 長の答弁が終わりました。9番佐藤森正議員に質問事項1の丸3、2回目の質問を許します。
はい、私は今の国の施策の内容が自助、共助、公助の役割分担で、自助と共助ばかりが強調されて、公助、いわゆる国が手を差し伸べるってことがだんだん後ろに追いやられているっていう状況があることについての不安って言いますか、そのことを問題にしたいのであります。で、私は自然災害などに際して、まず自助があり、町内会などの共助、ご近所力などという言葉も新しくできたみたいですけれども、そういう自助や共助が重要な役割を果たすため、普段から共助の仕組みを作り育てていくことの重要さを否定するものじゃない、ありません。しかし、近頃の国の施策として、社会保障、社会福祉の現状を見るとき、憲法25条の理念が軽んでられていると思わざるを得ないのであります。社会保障と税金の本来の役割は、貧富の格差を是正することにあると私は思っています。つまり、所得の再配分機構、再配分機能、それが社会保障と税金の本来の役割だと思っています。しかし、いつの間にか日本は OECD、つまり経済協力開発機構加盟国34カ国の中でも、社会保障と税金による格差の是正の機能が最も弱い国になってしまっている。そういう状況がある、のであります。事実、国民保険料や介護保険料、そして年金の掛け金などは上がり続けています。70歳から74歳の医療機関の窓口負担は来年4月から今の1割から2割に上げられることもすでに決まっちゃいました。年金の支給額は 2.5% 下げられるなど、国民の自己負担の増加が続いています。8% に引き上げられる消費税の 1% 分の 2.8 兆円は社会保障の充実に充てられるとは言うものの、社会保障プログラム法、この間成立しましたけれども、そのプログラム法で計画されている社会保障の改革が進めば、国民の負担増と給付減を合わせると3兆円規模になると試算されているのですから、社会保障の充実のための消費税増税という謳い文句も私は偽りだと思っています。地方自治法はその第一条で、地方公共団体は、つまり市町村は、住民の福祉の増進を図ることを基本とすると、その存立の目的を規定しています。つまり市町村は、住民の福祉の増進を図ることを目的にして存在していると規定しているわけですから、そのことを忘れずに調整を進めてほしいと、改めて要請するものであります。ちょっと何かおっしゃりたいことがあったらどうぞ。
はい、9番佐藤森正議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは佐藤議員の質問に対して自分の思い考えてのね、お話しさせていただきたいと思いますけれども、その町政の運営を行うにあたって、やはり私たちの町の社会的な弱者の方々や、あるいは困った方々、高齢者の方々等々についてですね、やはり町としてできる限りのことをしていきたいというふうに思っています。そのことも訴えをしてきたところです。ただ、その国の問題についてね、今ほどお話があったんですけれども、その消費税が 8% に上がる、その中で、やはり社会保障制度の方にそのお金を振り向けるということは、やはり1000兆円というふうに膨らんできている、1000兆だったかね、の膨らんできているその国の借金、これをやはり若い世代にその負担をさせるということではなくて、先ほど1割負担が2割になったということですけれども、今ね、若い人たちの生活って、今私は若い人をとにかく支援をしていくことがこの町のこの機動性を高めていくことだと思ってますけど、本当に若い人たちというのは少ない、いわゆる報酬給料の中で、そして、
共稼ぎしなければ子供も育てられないというような環境にあるんですね。これは国においても同じだと思うんですよ。だから今かなりの600兆とも言われているその国民のいわゆる所有しているその預貯金とかそういう部分をやはり再配分していくというようなことの中からですね、そのある方には例えば250万以上とかいろいろその様々にその設定があると思いますけど、ある方からは負担をしてもらわなければ若い人たちのところに負担がいってしまうと、これをやはり是正をしていこうということと、今のままの税収ではもうやはり国は成り立っていかないというようなことからですね、国が決められていることなんだというふうに思っています。まあ、この国のことは私が弾けることではないと思います。しかしその町のことについては、先ほども申した通りその町民福祉という観点からですね、ノーマライゼーション、いわゆる体の不自由な方も含めてできる限りのことを、知恵を出してやっていきたいと、このように考えているところでございます。以上です。
町長の答弁がありました。9番佐藤守正議員に質問事項1の丸3について3回目の質問を許します。
はい、3回目になりましたっけ。はい、
3回目だよ、3回目だ。はい、
え、はい、はい、今の町長の姿勢について私はこれこれ異論を唱えるつもりはありませんので、このことについてはここで打ち上げたいと思います。で、次の質問に行かせてください。
はい、それでは、質問事項1の、丸3を終わります。続きまして質問事項1丸4、について9番佐藤守正議員に1回目の質問を許します。
はい、最後にもう一つだけ生臭いなんて言うと叱られるかな、質問をさせてくださいね。特定秘密保護法についてこれやっぱり一遍論議したいなと思っていたのです。で、後になってあの時が歴史の分岐点だったと言われるだろうと思う、それほど大きな問題でありました。特定秘密保護法の中身を概括して言えば、一つ、行政機関の長が秘密を指定する、秘密にしておく期間は上限60年間、その長さも行政機関の長が決める。二つ、特定秘密を取り扱う者の心情調査について、それを行い適すると判断された者だけが秘密を扱うことができる。三つ、特定秘密を漏洩した者は処罰する、それが過失による場合も罰せられる。秘密を不当な手段で入手し公開したものも罰せられる。未遂の場合も同じ。私はこの法律は憲法の主権在民、平和主義、基本的人権等の原則を掘り崩す危険なものだと思っていますけれども、町長の見解はいかがですか。
はい、9番佐藤宗正議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
委員
長。はい、町長。
佐藤議員の質問にお答えをいたします。この国の安全保障に関わる情報などの漏洩というようなことは、やはり一定の機密情報の管理ルールとしてある程度やはり必要ではないかなとこう思っています。それはあくまでも国そして国民を守るという観点からであります。しかし今回の新聞いやテレビなどの報道を見てもですね、もっともっとやはり丁寧に説明すべきものだったというふうに思います。この言論のその知る権利というようなものを抑えるということでなくて、あくまでも国の国民のいわゆる安全安心というこの保障に関わる部分の中で、一定のそれらの事柄についてはね、私は必要なのではないかなと思っておりますが、しかし、まあ、これらのことについても、きちんとした議論を行った上で、 決めていくべきだと思っております。法律は制定されましたけれども、今後この施行に向けて様々な事柄があると思います。国民の代表を選んだ国民が選んだ国民代表である国会議員が、いわゆる立法の府の中できちんとした考えを示して決定をしていただくことが賢明だというふうに考えているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。9番佐藤森正議員に質問事項1の丸4について2回目の質問を許します。
はい、私は外交などの問題で一定の秘密があり、それは一定の期間伏せておかなくちゃいけないというそういう事項があることは承知をしています。で、今それを犯したものについての罰則の規定も十分あると思っています。で、今回の秘密特定秘密保護法というのはなんかとんでもない法律ができたなと私は思うんです。これがその前文であります。で、何回か読み直してみましたけれども、本当に問題いっぱいあるなっていうに改めて思います。で、この法律が制定される過程で明らかになったことは、民主主義のあらゆる手続きが簡単に無視されたということであります。この法律のパブリックコメント、これはほぼ半月というすごく短い期間でしたけれども、約9万件という異例の数が寄せられたそうであります。で、その8割が反対だったのに、政権はそれに一個なにせず、政府は閣議決定をしてしまいました。で、衆議院では福島の地方公聴会で7人の意見陳述者全員が反対した、その翌日に法案を強行採決しました。このように民主主義を踏みにじる過程で、民主主義を踏みにじるそういう成立過程に、この法案が今後どんな役割を果たしていくかを暗示している、そう思えてなりませんでした。もう少し喋らせてください。で、私は今お示ししたように、新聞一面細かい字でびっしり書かれた法案全文ですけれども、何回か読み直す中で私から見てもいくつか気にかかる条項が見つかります。まず12条の行政機関の長による適正評価の実施です。こう書かれています。行政機関の長は次に掲げるものについて、そのものが特定秘密の取り扱いの業務を行った場合に、これを漏らす恐れがないことについての評価を実施するとなっていて、秘密に触れる業務をする公務員、その家族及び同居人、さらには秘密を扱う業務を請け負った民間業者で、その作業に当たる者とその家族、派遣労働者、もしそれ派遣労働者がいれば、その者とその周囲の者、などの心情調査をすることになっているんですよね。で、その実務には警察官が当たることになるでしょう。つまり、個人のプライバシーが、その本人の意図とは関係なく、関係によって侵されるということが出てくるわけです。出てくるわけであります。で、もう一点は、第22条。ここでは、出版や報道を行動する人たちへの配慮が書かれています。国民の知る権利の保障に資する報道または取材の自由に十分配慮しなければならないとか、出版または報道の業務に従事する者の取材行為については、法令違反もしくは不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとすると定めてはいますけれども、それが不当であるか、または十分配慮しなければならないが配慮されているかどうかなどを判断するのは、その行政機関の長でありますから、その時の長の判断でいかようにも拡大ができる、そういう条文になってますよね。新聞はこの法案に反対する論人を本当に必死になって貼ったと 私は思っています。読売新聞と産経新聞はちょっと違った論調でした。その2つはこの法案が必要だという立場から記事を書いていました。だけれども後の新聞は中央紙はもとより地方紙もこの法案が通されちゃダメだというので猛烈な論陣を張ったというふうに私は思います。私これ持ってきてあるのは新潟日報の法案が成立した翌日の新聞ですけれどもね、こういう見出しなんですよ。国民無視、国の暴挙、情報統制思いのまま、戦争に巻き込まれる危険、それが見出しなんですよね。新潟日報も随分頑張ったなと思っています。で、一面に論説評論委員室長の鈴木誠二という方が民主主義が壊されるというタイトルで書いています。ところどころ拾ってみますとね、戦後私たちが培ってきた民主主義と平和という大きな価値観が否定された、多くの国民の懸念不安に耳を傾けることなく国会での十分な審議が尽くされないままの強行採決だった、学者文化人を含め法成立への国民の抗議の声が高まる中政府が強行に成立を急いだ、その姿勢自体に秘密保護法の抱える危険性が象徴されていると言うべきだ。後世のためにもこの法律が払う危険から目を背けず、その排除を目指すことが私たちの責務だ、その排除を目指すことが私たちの責務だとまで新潟日報は言い切ってるんですよね。で、国会での協議の中で第三者機関を設置する、つまり法律の適宜を判断する第三者機関を設置するというような妥協が成立しましたけれども、この法案のどこにも第三者機関のことなんて書かれていないわけです。それが本当に機能できるかどうか、それはすごく不安視されていますよね。こういう法律を通したことにやっぱり地方からもきちんとした抗議の声を上げていかなくちゃいけない。私は間に合わなくてできませんでしたけど、できたら湯沢町議会としてもこの法案に抗議する決議文を上げたいと思っていましたけれども、残念ながらそこまで手が届きませんでしたけれども、そういう地方議会であらねばならないと私は思っています。と私の主張に対する町長の反論もしありましたら、ご意見がありましたらお聞かせください。
9番佐藤森正議員の2回目の質問がありました。町長の答弁だと思います。はい、町長。
佐藤議員の質問にですね、ご答弁をいたしたいと思います。おっしゃっておられることも理解をします。しかし私が思うにですね、その今回のこの特定秘密保護法というのはあくまでもその趣旨は国が国民と国を守っていくという中で一定のその秘密というものを保持しなければならないものについてですね、そのことをやはり考えた上で出されたものだというふうに理解をしています。したがって今ほど各新聞が論陣を張ったということも承知しています。それはあれほどまでにその支持率の高かった安倍政権が10ポイントもガクンとその段階で折ったということ、それらを含めた中でですね、国民の関心というものが知る権利や今ほども先ほどおっしゃられた12条22条というような事柄のやはり懸念というものがあったためにそのようなことになっているのだというふうに思います。しかしあくまでも私も我が国日本国の国民の一人として他の外国とのいわゆる交渉やさまざまな事柄についてやはり秘密というものを保持した上で進めていかなければならないというような事柄はあると
というふうに思っています。そのことはそのこととしてやはり重要に、やはり 守っていく法律は必要なのではないかなとこう考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
町長の答弁が終わりました。それでは9番佐藤守正議員に1の4について3回目の質問を許します。
現行法でも守らなければならない秘密をばらした者についての罰則規定はちゃんとあるんですよね。にもかかわらずこれを新たに作らなければならないとした政府の意図に私はすごく危険なものを感じる。ということで、この問題は切り上げたいと思います。
はい。
はい。あと、時間がなくなって、あと、大事な問題を残していますので、次に行かせてください。
それでは、佐藤守正議員の質問事項1について終わります。次に9番、佐藤守正議員に、質問事項2の丸1について、1回目の質問を許します。
はい。教育行政における教育委員会の役割について、後で考えてみると、ちょっと変な例だったな、というふうに思います。しかし、中身に入りますね。地方教育行政の組織及び運営に関する法律は、教育委員会に毎年、その年の活動を自己評価して報告書を作成し、議会に提出するとともに、住民に公表しなければならないと義務づけています。湯沢町は、その報告については、町長部局が行っている事務事業評価、思ってそれに当てるという答弁をその後いただいています。しかしまとめられた事業評価は教育委員会の活動報告とは言い難いものだと私は思っています。で、議会と町民に教育委員会の活動を報告するという法の趣旨から言っても、教育委員会としての独自の活動報告を出していただきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。1回目の質問、教育省お願いします。
9番佐藤守正議員の1回目の質問が終わりました。教育省の答弁を求めます。はい、教育省。
答弁をさせていただきます。この件につきましては9月議会の中でご質問があり、県へも確認をした結果、多くの自治体が市町備国の事務事業評価と兼ねながら運用していることから、湯沢町も特に問題はないものと考えています。また内容についても教育委員会より総務課へ提出した事務事業評価調書は、総務課で定められた提出要件より細かく設定し提出してあります。現在その結果をもとに独自に教育委員会の活動報告書としてまとめていますので、3月議会に提出したいと考えています。以上でございます。
教育者の答弁が、終わりました。それでは9番佐藤守正議員に、質問事項2の丸1について2回目の質問を許します。
はい。町が行っている事務事業評価を一つの文書にまとめて、教育委員会の部分を一つの文書にまとめて提出してくださるということですので、それはそれで了とします。しかし私はその内容についてもちょっと質問をしたいのであります。で、学校教育課は教育委員会の事務局でもあるわけですから、教育課が行った事務事業評価をもって教育委員会の事業報告であり事業報告であるということもできるでしょうけれども、しかし町の事務事業評価をもって教育委員会の活動報告にするには、この学校教育課がまとめた事務事業評価が定例の教育委員会で当然話題になり、その検討を経たものでなければならないと思うんですよね。この事務事業評価は教育委員会の毎月の定例会なので検討されたものなのでしょうか。ネットに載せられている教育委員会の議事録を見てみましたが、教育課が担当している 事務事業の評価について教育委員会は一度も話題にしていないと私には思われました。これで教育委員会の事業の点検の点検と評価と言えるのでしょうか。2回目の質問です
。9番佐藤森政議員の2回目の質問が終わりました。佐藤森政議員に連絡を申し上げます。あと所定の時間が10分程度になりましたのでお願いいたします。それでは、教育省の答弁を求めます。
以上。
はい、教育省。
評価の点検評価につきましては先般の教育委員会でも、資料を出して、協議をしております。従いましてそういった協議を経た上で3月の議会に提出したいと思っております。なお、新潟県内30市町村ありますけれども私も10町村の中で 2,3 の町のこの点検評価の内容を取ってですね数年前も検討しております。やはり、大きなところと違って町や村は限られた職員でやっております。私どもが今報告を予定している内容よりも非常に劣っている内容のところもありますので今私どもが検討している事務評価のものが劣っているとは、他のところと比較して、認識してはおりません。普通のきちっとした内容で評価書もきちっと上げているわけですのでそれはご理解いただけるんじゃないかと思っております。以上です。
教育省の答弁が終わりました。9番佐藤森政議員に、質問事項2の丸1について3回目の質問を許します。
これから教育委員会で検討して議会にも報告してくださるってことであればそれはそれで了とします。で私は昨年の9月の議会でも紹介したのですけれども隣の津南町の教育委員会がやっているやり方をぜひ参考にしていただきたいと要望するんですよね。で津南町では教育委員会事務事業評価教育委員会事務事業評価委員会設置要項というのがあってそれに基づいて教育委員会事務局と事務局の職員と会計監査員の2名とで委員会を作って活動の自己評価の原案を作っています。でその内容はまず教育委員会の定例会の内容と学校訪問などの活動を列挙し次いで学習指導特別支援教育健康体力づくり生徒指導就学援助などについてそれぞれ取り組んだことの結果についての評価が述べられています。で次いで社会教育関係などについても触れているんですけれどもこの原案がまとまると評価委員会は月例の教育委員会に報告しそこでの審議をしてもらっています。でその後議会の全員協議会に教育委員会として報告をしているんですよね。で最後に町のホームページに掲げて町民に報告しています。で湯沢町も学校統合に向けて様々な取り組みがなされています。いざ湯沢町教育研究会いわゆる町県の統合小中学校小中一貫校のカリキュラム作りなどの充実した活動があったはずですしいじめの問題がどうなっているかも町民誰しもが関心があるはずであります。これらのことが議会と正面にきちんと報告されるそういう文書として作っていただきたいと改めて思います。もう一度教育省のお答え聞きたいと思います。
9番佐藤森政議員の3回目の質問が終わりました。教育省の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、教育省。
この事務評価につきましては先ほど申し上げましたようにこれはこういうふうな書式でなければならないというのが特に事業法の中で定められているものではありません。それぞれの市町村の力量において議会に報告し町民に公表するということになっております。私も津南町の平成23年10月5日付の報告のものを見たことがございますがこれはまさに他の町のことをとやかく言うものではありませんけれども、県教育委員会が出した分厚い 冊子のものをある程度模倣をして、文章でただダラダラとこう書いている内容の公表でした。果たしてこういったものが公表して町民の人がよくわかるか理解できません。湯沢町は21年3月に1回報告して項目ごとに並べて評価しております。そういったものの方がよっぽども議会も町民に分かりやすいんじゃないかと思っております。それぞれの市町村においてまあ分かりやすい内容で私どもも作っていきたいと思いますので、その辺ご理解いただきたいと思います。以上です。
教育室の答弁が終わりました。佐藤森正議員、あと5分程度であります。それでは9番佐藤森正議員に質問事項2の丸2の第1回目の、第1回目の質問を許します。
はい、質問通告していながら時間がなくなったので質問できないというのは答弁を用意された方には誠に申し訳ないんですけれども割愛をさせてください。3番目、学校建設の工事の遅れに伴う増工分の費用分、
はい、
こっちに移りたいと思いますので、はい、お願いします。
それでは今佐藤議員から申し入れがありまして、質問事項3に移らせていただきます。はい、質問事項3の丸1について、1回目の質問を許します。
はい、学校建設の工事の遅れに伴う増工分の費用負担について、これは9月の議会で9000万円の補正予算が出された臨時議会、そこでも質問したことなのでありますけれども、答弁をあらかじめ用意していただける一般質問で改めて取り上げたいと思っての質問であります。増工部分の費用負担は施工者と協議の上で決めるという公式な答弁がたびたびありました。しかしなぜ施工業者側の要求を全て飲んだのか、その理由がよくわかりません。どのような協議の結果の9000万円なのかを明らかにしていただきたい。これが質問であります。
はい、残り時間3分であります。それでは、佐藤森正議員の質問に対しまして、町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
ただいまのご質問については経緯については副町長より答弁をさせますのでよろしくお願いいたします。
次に副町長に補足説明を許します。
はい、議長。
はい、副町長。
副町長山本でございます。前地方長の時の事案でもございましたので、私から町長の答弁に補足して答弁させていただきます。先の臨時議会でも、ご説明した通り、ご質問の9000万円につきましてはですね、冬の除雪費及び雪対策費の部分と仮使用にかかる仮設通路及び非常階段仮設昇降口等の工事費の部分でありまして、先の臨時議会で予算計上させていただき可決していただきました。このうちですね、仮設用通路等の工事費に対する補正分につきましては約4500万となっておりまして、議員のご質問につきましてはこの部分のことを指しているのかと思っております。この工事費につきましては9月の議会において施工者と協議し対処したいと答弁しておりましたので、私は建築 JB に対し湯沢学園の計画では当初平成26年4月に一期教養開始となっていたことから、今回小中教室等のみの仮使用という形になったことにかかる費用について施工者側で負担をお願いしたいという申し入れを行いました。これに対しまして建築JBの回答でございます。一つとして契約書の後期において26年3月末に一期工事の引き渡しとなっていないこと、二つ目として昨年2回目の応札時の質疑応答において1回目の入札時点より約4ヶ月間着工が遅れ、26年4月に一期部分の引き渡し及び協
徴用開始が困難となる見通しとなる中、工期の遅延について着工後の協議によるとの回答をいただいて、昨年24年から協議を重ねてきたこと、3つ目として4ヶ月着工が遅れていたにもかかわらず、26年4月に仮使用とはいえ小中教室棟を完成させて開校できる見通しとなったことは、工期遅延にならないとの理由から26年4月に仮使用開校をするために発生する工事費について当初設計にない工事であるので増加分として設計変更をお願いしたいというものでございました。私は町は限られた財源の中で工事を発注しており、工事費は負担できないと申し入れをいたしましたが、契約上の工期違反や受注者の一方的な都合瑕疵により発生した工事との特定ができず、建築 JB に工事費を負担をさせる法的に対抗できるような正当な根拠理由が見出せなかったこと、また双方の主張がですね、平行線のまま結論を先延ばしにすることは、建築現場の資金の低下とさらなる工期の遅れにつながるとの危惧もあり、やむなく発注者が負担せざるを得ないという判断をさせていただきました。私はこれらの一連の経緯につきましては前町長に報告し指示を仰ぎました。最終的に発注者の負担でやむを得ないという結論をいただきましたので、先の臨時議会において補正予算を上呈し可決いただいたものでございます。なお建築 JB から提示のあった仮使用にかかる工事費の積算内容につきましては施工管理者の組設計にチェックをお願いし妥当であるとの回答をいただいております。以上でございます。
はい、副町長の補足説明が終わりました。時間を経過してしまいました。以上で、以上をもちまして9番佐藤宗正議員の一般質問を終わります。暫時休憩いたします。ただいまの時刻は、11時52分です。13時ちょうどまで、休憩をいたします。